たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、あなたのお口を守りたいっていうね、これも2年目に入りました。今日のゲストの先生です。倉敷歯科医師会理事でいらっしゃる藤原雅人先生です。先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
もうテレビではないんですけれども、ラジオ出演でいらっしゃるんですけれども、パチッとスーツを
お召
しくださって、
どんどんございます。
ポケットのハンカチーフが素敵なグリーンで、ありがとうございます。昨年の4月に始まって、はい、2回目の春を迎えました。はい、 でまあ、いかにこう歯が大切かっていうことを、はい、もう毎月毎月次次と先生に登場していただいて伺ってきてね、はいはいはい、リスナーの皆さんからも本当だっていう、もういつも反響いただくんですね。
そうですか、ね、
はい、だからその全部虫歯は治していただいてても、そのケアをやっぱりこう定期的にもしないといけないのよねとか、やっぱり早めに治療すべきよねとかっていろいろな反響いただくんですけれども、先月上村先生に、はい、倉敷歯科衛生センターのお話を伺ったんですけれども、はいはいはい、きっとそういう場所とかっていうのは知らないリスナーさんもはい、多かったんじゃないかなという、はい、まあ、一つ例を挙げればね、はい、思うんですけれども、はい、もう毎月うなずいていただいてると思うんです、リスナーさんにも。はい、さて今日はですね、はい、藤原先生、最初にプランとこう出てくるじゃないですか、音楽が。これはですね、はい、先生の、はい、先生のお作りになった音楽で、はい、もう最初からそうだったんですけど、進めさせてくださいってね、会長さんやら、はい、皆さんの先生がおっしゃって、はい、どんな曲で、このコーナーが始まるのかなと思ってたんですけれども、はいはい、先生ね、藤原先生、はい、お作りになるときに、はい、どんな思いでこの曲を作られたのか、いいご趣味を持ってらっしゃるんだなと勝手に想像したんですけれども、
僕自身はジャズが好きでしてね、感じが出したかったんです。
はい、
ちょっとモダンな感じの曲作りがしたいかなと思って、一応最初のオープニングの方は作ってみましたけど、はい、なかなか自分で聞いてみてもちょっと練習してこよかったかなと随分悩んではいるんですけど、お恥ずかしい次第です。
その雰囲気は出てますね、は
い、ありがとうございます。
なんかモダンな感じでね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
やっぱり藤原先生の、はい、思いっていうのか、はい、そういうのがならではっていうのがね、はい、
そうですか、
このコーナーのところに出てるんじゃないかと、あなたの口を守りたいっていうね、はいはい、そこのところの最初のこう音楽にふさわしいんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。
もう毎回毎回聞かせていただいてるんですけれども、さあ、はい、それでは藤原先生、はい、今月のテーマであるその歯周病が全身に及ぼす影響についてという、はい、
そうですね、
こちらの方のお話を、それでちょっと、はい、
させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さん方は歯磨きを頑張ってやっていただいていると思うんですけれども、
はい、
まあ、歯磨き、まあ、いわゆる虫歯予防ですとか歯周病予防、歯周病治療のためにやっていただくんですけど、はい、実は全身の病気の予防にもこの歯磨きというのが結構影響しているということが最近報告されてきております。
はい、
と言いますのも、心筋梗塞の患者さんの血管をちょっと調べてみますと、はあ、そこに歯周病菌がベターと中についていたということから、歯周病菌が全身に生きているということが最近分かり始めてきたんです。
まあ、ないことですね、それ
って。そうですね、考えてみればなんか全身にその歯科が関わってきているという感じがしますね。
そういうことなんですね。
まあ、そういうこともあってですね、はいはい、まあ、どうしても口の中の歯周病菌というのがその体全体に回ってしまうのかということをいろいろ研究が進んでおりましてですね、
はい、
で、まあ、今日はちょっとお時間もあんまりございませんので、はい、まあ、
簡単に
させていただきますけど、はい、まあ、2つのルートを今日は考えてみたいと思うんです。
は
い、で、1つは血液ですね、血管を通って、はい、歯周病菌が体の中に入っていくパターンと、はい、それから肺を通ってですね、呼吸をする肺の中に歯周病菌が 入っていって全身に行き渡っていくパターン、この2つをちょっと今日は考えてみたいと思うんです。
体内に入るルートが2通りあるという、血管から入る場
合、そうなんですね。で、まあ、あの歯科で言いますと、その歯と歯茎の周りに溝がございましてね、
はい、
あの気になったことがあるか分かりませんけど、歯周ポケットというのがあるんです、
はい、
でも健康な方ですと大体1ミリから2ミリぐらいなんですが、
うん、
歯周病進んできますとそれが5ミリとか10ミリとか15ミリとかだんだん深くなってまいります。そうしますと深い溝の中に歯周病菌が入り込んでいきますから、その周りの血管をそれが入っていって全身にその歯周病菌が入っていくようになってくるわけですね。
そういうことになるんですね。
で、まあ、歯周病菌よくはないんですけど、まあ、体の方も抵抗力がありますので、はい、白血球とかでその歯周病菌自体はやっつけてくれるんですが、実はその歯周病菌の持っている体の中にですね、はい、あの毒を持ってそれを撒き散らしてしまうんです、死滅するときに。
あ、死滅するときに、
そう、
いやー、変わる、癖が悪いですね。癖が
本当に悪いです。
スッとは死ななくて、
そうなんです、
バーッと撒き散らして、
そうなんです、
えらいことですね。
そうしますとそこの周りの血管がそれを守ろうとして硬くなってしまいますと、いわゆる動脈硬化ですね、そういう病名にもなりますし、そこの少しその毒によって血管に傷がつきますと、そこにあの血小板という血を止める作用がずっとあるものが固まってきます、はいはい、すると血の塊を作ってしまって、はい、それがだんだん大きくなったらポッと血管から剥がれて、より細い血管にまで飛んでいってしまうんですよね。でそこでペタッとこう蓋をしてしまいますから、そこから先に血流がいかなくなる、
はい、
そうしてしまうともう非常にそのあたりの組織があのダメージを受けるという形になりますよね。
怖いですね。
怖いですね。まあ、それが脳ですと脳梗塞ですとか、はい、心臓ですと心筋梗塞とか、そういうものにもなりますし、まあ、歯周病菌自体がその血管あの心臓の中の弁膜というのがあるんですけど、
はい、
そういった中にひっついちゃうと、はい、
うん、
あの細菌性の心内膜炎ですとかいうことにもなりますしね。
どこにでも先生撒き散らすんですか。
どこでも撒き散らすんです。これが始末に悪いことに、
そうなんですか。 、
うん、
すごい悪い
悪いんですね。それと、まあ、最近はその毒がですね、
はい、
あの体 その血糖を下げるインシュリンというのがありますけど、
は
あ
は
あ
は
あ、それを妨げる物質をたくさん作るようなシグナルを出すということが分かったんです。だからそれで歯周病菌の毒素がずっと蔓延してくるとインシュリンの効果が少なくなってしまうんで、結局血糖値が上がって糖尿病にもなりやすいという、また大変なことが報告され始めました。
よく、まあ、歯周病っていうのはよく聞きますけど、
はい、
先生ね、
はいはい、
その後どういう風になって、今先生の分かりやすい説明のそのね、
はい、
まあ、死滅する時にも、バーンと毒を出して、
はいはい、
あのこう亡くなるというような、そういうことってあんまりなんか聞いたことが今までないんですけど、
そうですね、そういうのが最近それを止めにあの研究が進んでまいりましてね、あの言われ始めましてですね。
そうなんですか。
まあ、そういう血管を通っての、まあ、一つの侵入ルートですよね、
は
い、それから先ほど言いましたもう一つの肺の肺を通ってありますよ ね、
ね、はい、
で、お聞きになったことは分かりませんけど、あの誤嚥性肺炎という言葉を、
はいはい、その言葉は、はい、
まあ、異物ですとか食品が、はい、まあ、本来は食道の中に入っていくものなんですけど、それが肺の中に、
はい、
あの誤って入ってしまって飲み込んでしまうことによって起こるの肺炎のことを誤嚥性肺炎というんです。で、まあ、あの健康な、まあ、方ですとその、まあ、咳をしたりむせたりする形でその異物というのは外へ吐き出す力がありますからいいんですけど、これ高齢の方になってこいますとその機能がだんだん落ちてまいります、
はい、
咳をする機能ですとかそれから飲み込む機能とか発音する機能というのがだんだん落ちてくるんですね。そうするとやっぱりその容易にその、まあ、歯周病菌がいっぱい入った異物を肺の中に入れてしまうもんですから
大変
になりますね。だから老人性肺炎のかなりのパーセンテージがこの誤嚥性肺炎ではないかというふうに最近言われてきておりますけれども、悪いことしますね本当に歯周病菌は、
ね、だから歯周病菌をどうしたらいいのかっていうところに今度はね、やっぱり なると思うんですね、それを話を聞くとね、まあ、放っておけないと。
そうですよね、まあ、あの基本的にはやっぱり日々の患者さん の、
はい、
あの歯ブラシ歯磨きというのをもう徹底的に頑張ってやっていただくということですよね、はい、まあ、あの1日に2回でも1回でも3回でも結構ですから、はいはい、必ず1回はきちっと全部の歯の面をきれいに磨くということを必ずやっていただくということが一番かと思いますよね。それから今 今の誤嚥性肺炎の場合はそれだけではなくてやっぱりその機能的に衰えたところがありますので、
はい、
やっぱりその飲み込む訓練ですとか、はい、咳をする訓練ですとか発音する訓練ですとかそういう周りの筋肉の回復する訓練というのも一緒にしたその口腔ケアといいますかね、そういったものがこれからは必要になってくるかと思いますね。
あ、そうなんですね、さっき の最初のところコーナー始まるったすぐ直後に申し上げましたけど、はいはい、1年間こう聞いてくれば来るほど、はい、いかにお口の中 の、はい、そのまあ、いわゆる歯とかが大切なことなんかっていうのをね、ぼんやりとはね、みんな分かってるんだけどどの先生かも言われた痛くならないとその先生に見てもらわない、
そうですね、
いかないとかね、怖いとかいろいろ言って、まあ、ありますわ
ね、 そうですね。
だけどそうじゃなくてやっぱりケアしてもらうという ね、
う
ん、
その
ことも大切ですよね。
これから特に高齢化社会を迎えますとね、はい、なかなかお口の中の清掃が簡単にできない環境になってまいりますのでね、まあ、我々歯科医がそういうところにも積極的に参加をさせていただいて、できるだけ健康で長生きをしていただくという環境を ね、 ね、作る必要になればと思いますね。
歯の本数も大切ですけど、日頃 の、 そのやっぱり口の中っていうのはね、
おっしゃる通りですね、
しっかりとケアしていただくっていうことですよ ね、
すよね。
わかりました。まあ、その他にっていうのか、
はい、
お知らせに行っていいですか。
あ、よろしいでしょうか。
はい、
はい、ちょっと司会から2点ほどお知らせをさせていただきます。
はいはい、どうぞお願いします。
ずっと前からもお話をしておりますけれども、再来月6月の7日ですね、
はい、
歯の健康フェア毎年やっておりますけれども、倉敷歯科医師会をやってまいります。で、場所が倉敷の健康福祉プラザでやりますけれども、
はい、
その中で倉敷スマイルフォトコンテストというイベントを行います。
はい、
その応募の締め切りがもう今月末までとなって迫ってまいりましたので、はい、
4月30日
そうですね、はい、ぜひともご応募をしていただければと思います。まあ、詳しいことはホームページの当会ホームページの方に書いてございますので、ご覧いただきたいと思いますのが1点と、
はいはい、
それから来月5月の17日の日曜日にですね、
はい、
倉敷朝市山菜市で、はい、歯科相談のブースを設けることになりました。そこで皆さん方に来ていただいて歯科相談のしていただこうかと思いますので、はい、時間が午前8時から11時までで、ございます。はい、場所がビオス憩いの広場で開催する予定にしておりますので、はい、多くの方のご来場をお待ち申し上げております。
わかりました。それは先生もう山菜市には5月からは、はい、まあ、いつも第3日曜日なんですけれども、山菜市、
はい、
もうずっとなんですか、この5月に限 り、
はい、5月だけと
5月17日の日曜日の、
そうです、ね、
倉敷朝市山菜市では、はいはい、歯科相談を行ってくださるということなんですね。
はいはい、
どうぞまたこういうチャンスを、
そうですね、ご用意いただければと思いますね。
そういうことですね。はい、よくわかりました。ありがとうございます。はい、フォトコンテストはもう今私もチラシを手元に持ってるんですけど、毎年いい表情の、
そうですね、
はい、
キラッと小野さんも一つ
キラッと輝いてるのがねありますね。ありがとうございます。毎年先生思うことは思うんですけど
そうですか
こんないい表情ができるかどうかなと思いつつね、ありがとうございます。まあ、歯周病はやっぱりそういうところに発展してしまうんですね。
そうですね、
はい、今日はよくわかりました。また教えていただきたいなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、あなたのお口を守りたい、今日は倉敷歯科医師会理事でいらっしゃる藤原正人先生でした。ありがとうございました。